ポッドキャスティングでも配信しています。文化放送大竹誠ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様は講談社から人生70点主義、自分を許す生き方が好評販売中です。来月6日から明治座で梅沢富美男劇団梅沢富美男特別公演、泉ピン子特別出演、後見人梅沢武雄が始まります。今日のゲストは梅沢富美男さんです。
よろしくお願いします、
はい、ようこそいらっしゃいました。
どうもお久しぶりです。
お久しぶりです。もう何年も活躍が続いてますよね。
ありがとうございます。どうしたんですかね。
どうしたんですかね。この時期に
ずっと売れてたのありがたいですよね。
その割に言いたいこともちゃんとおっしゃってて、
はい、
あちこちで炎上しつつも、
うん、そうですね、炎上してますね。
炎上してるんですか。
いやいや、炎上 してるかしてないかって、うん、なんで炎上するのか分かんないんですけど、うん、まあ炎上しますよね。
はいはい、
このクソジジイとか老害とか死ねとか、
はい、いろんなこと言われてますけど、はい、それを押し切って、はい、ね、使うテレビは梅沢さんのことをずっと使い続けるという、
そうですね、ありがたいですね。
本当に、
はい、
近頃はコマーシャルでも
ねえ、
ねえ、
面白い。
レモンの格好して、レモンの格好して、
ね、もう居酒屋さん、うん、うちの店もそうですけど、
一つもなかったんですよ、何十年も。
うん、
あの僕は夢芝居50周年出して、
うん、
それ以来コマーシャル1回だけやったっきりで。もう何十年もコマーシャル
なかった。そうなんですか。
で生放送で、
ええ、
そういえば梅沢さんコマーシャルやらないですねって言うから、うん、いや、うん、やりてんだけど来ねえんだよって、うん、だから、うん、電通博報堂の悪口言って、
はい、
俺の顔が悪いのか俺の態度かって言ったらみんなが全部ですって言った話が、
それはそうだって、それみんな納得したっていう話があって、
はい、
誰でも来てしまいましたね。コマーシャルが、
コマーシャル、
はい、
ありがたいですね、
はい、
でも、うん、コマーシャルやると、うん、あの世間が狭くなりますね。
あ、どうして。
だってほらいろいろ、うん、あの、うん、CM やっちゃうと、うん、ほらあの一緒に飲み物なんかやると他の飲み物飲んじゃいけない
から、そうそう、特にビールとかああいうのはね、
はいはいはいはい、
飲みに行ってもこれしか飲めないんだよみたいなこと
を言う方、だからお店に行っても、うん、やっぱ他のやつ飲みたいじゃないですか。そうすると店員さんがレモンサワーですねって、いやお前が決めんなよって言っても言うんだけど。
そうね、飲むけどね、 それも、はい、ね、
うん、まあ、レモンサワーも美味しいけどそれだけ飲んでるわけじゃありません
からね。そうそうそう、他のも飲みたいなと思う時もたまにありますから。、は
い、でもこのコマーシャルのことについて文章が今回の5本の中には収められてますけども、
はい、
これは僕も遠い記憶にあるんですけども、うん、あのサミー・デイビス・ジュニアのサントリーのコマーシャル、は
いはいはいはい、あれ僕がやりたいって言って
オマージュだっていう、
はいはい、あれやりたいからやらせてくれって頼んだんですよ、
は
い、そしたら、
うん、
じゃあまあ今の会長さんが当時担当したって言うんで、
うんうん、
でいいよと、
うん、
ゴーが出たんで、
はい、
だからもう絶対に NG 出すの嫌だから、
うん、
うちの娘とマネージャーと女房を置いてですね、
はいはい
はい、もう15秒スポットそれが30秒スポット、
はい、
で1分ってのは放送はないんですけど一応撮りますって言うんで、
うんうん、
時間を一晩中娘が監督をやってくれましてね、
うんうん、
5秒早いとか5秒遅いとか言われて、
もう事前に1分をちゃんと調整して
調整してで15秒の時にちゃんと15秒で終わるように、うん、サントリーって言ったら15秒で終わるように、う
んはい、
もうあれあの瓶を5本飲みましたもん。ベロベロ。
あの役者さんの中で梅沢さんそうなんですか、なんか本気で飲んじゃってベロベロになったって話、
はいはいはい、
あの川谷拓三さんとか昔はね、あ
俳優さん、昔の俳優さんは本当飲んでましたからね、
ベロンベロになったって話を伺ったことありますけど、
なんかそんな話聞きますね、
はい、
それからあの、うん、丹波哲郎さんが、
うん、
セリフ覚えないので、
うん、
あの有名な女優さんの、うん、起こしまくるシーンがあったらしいんですよ、
うんうん、
でこれは聞いた話ですからね、
はいはいはい、
で起こしにパッと台本を書いて、
うん、
パッと一発やってよって言われたらしいですけど、
うん
うんうん、まあ田中さんはふざけたおじじいだったんですよ。当時朝10時から撮影なのに夜に10時に来るんですよ。それでおはようって誰待ちだでおめえ待ちだよって。
すごい、
丹波さんは本当
すごい人らしいですね。冬でありますよね、
覚えないですよね、あの
高速で捕まった時にあの G メンやった時に、うん、あご苦労って言ったら、うん、スッと通してくれたって言いました。スピードで捕ま
った、そうだ G メンだ、そんな時代。
昔丹波さんと何かでちょっとだけ私通りすがりみたいな役で共演させてた時に、丹波さんセリフたくさんあったんだけど、
はい、
まあ、いいんだいいんだこれはだっていいんだいいんだって、
はい、
もう言わないんだよ。これで これだけ言ってきゃ大丈夫だろうなんつって、
そうです、
監督は OK ですなんつ
って、あの僕のドラマでタクシー運転士ってドラマがあったんですけど、うん、その所長さんやってくれてたんですけど、うん、ほとんど台本はもう、うん、こうテーブルの上に置いてあるってだけ で僕の台本があるセリフあるんですけど、全部なくなっちゃうんですよ、一人で全部言っちゃうんですよ、それでな、こうでこうでこうで、そうだろう、うん、よし、 OK、
OK、
いやあんたも OK だってってそういう豪快な人でした
ね。長い間同じ映画会社にいたから、もうそこの、ね、はい、監督とかなんとかもうみんな通過みたいな感じ で、
ね、いい、どっから撮ってんだって言ったら、こっちからよし、うん、よって言って、はい、 OK、監督が OK って言うべる OK っていう、
はい、それでコマーシャルがあって、はい、プレバトがあって、
ありがとうございます、
ね、されてね、うん、舞台とかやっぱりあれですか、うん、あのもう台本とかやっぱすごいじゃないですか、う
ん、はいはい、
それも全部もあの覚えも
ずっとそのままで、そうですね、あの舞台のセリフって一度覚えちゃったらもう本当にあの忘れませんから、うんうん、その代わりあの舞台の役者ってのはあのセリフを捨てていく作業をするんですね。
どういうことですか？
あの、うん、言ったセリフは全部捨てていくんですね、うん、でないと次のセリフ出てこないんですよ、
へー、
だから僕はあの音で覚えるタイプなので、うん、自分で口から出して、はい、であの捨てる作業 をするもんですから、うん、ドラマの撮影した時一番困りましたね。オッケーって言うとポンとなくなるんですよ、
はい、でももう一回撮ろう
そうなんです、
うん、
今度梅田さんを鍋から行きますなんて言うと、うん、同じ芝居をもう一回やんなきゃいけない、はい、えって思って出てこないんですよ
もう近頃しかもあれで、前だったらオッケーはオッケーだったんだけど、今はオッケーじゃあもう別の角度からって5回ぐらい、
そうです、だからもう出ないんですドラマ
だってやめた、
4回も5回も同じ芝居なんてできるわけないじゃないですか、ね、でどうせ映ってないんだから、うん、
今の役者さんでもすごいですよ ね、
偉いね、
もうみんなもう、
もうこの間もそんな、もうずいぶん前ですよ、 2,3 年前ですから、ドラマ出た時に、うん、もうこんなのやってられるかと思いましたもん、4回同じセリフ言うんですよ、うんうん、延々と、それを編集でいいとこだけこう使ってこうつなぐってい
う、今なんか4カメとか5カメあるから一発でいろんな角度が取れば OK だと思うのに、
うんですけどね、
そうじゃないんですよね、
でなめはなめで、うん、ああいう絵をという達人書き稽古からこうなめでやるじゃないですか、監督の頭の中にありますから編集は、ね、今は全部取るんですよ、だからまあ辛いなと思ってね
やめた
方がいい、
やめた方がいい、
また来ますよオファー、やめ、嫌だとかやめるって言ったら来るんでしょ、
いやいや本当にやんないですから、
本当に
やりましたから
、それでもこのコロナ禍、
はい、
舞台の方がなかなかできないで、
全然なくて初めてでしたね、この3年間舞台がなかったってのは、
大変でしたね、
舞台だって150日ぐらい毎年毎年公演やってましたんでね、うんうん、で僕らの仕事ってのは、うん、ほら去年のお話じゃなくても来年やりますよって決まってから公演やるじゃないですか、そんなもの
は
急に今日 OK って言われて明日が公演できるわけじゃないので、だからもう本当に何年先の仕事が全部なくなっちゃった、
まあ、だからいつもね公演打ったらまた来年もその小屋あたりにもう一度でお楽しみにみたいな感じで順繰り
行ってたんですけど、
ね、回ってたのが、
ただ何の保証もないですから、
あ、え、何もない、
何もないですよ、おあの中止でって言われるだけで、
で劇団の人もでもいっぱい、
ね、そうです
ね、うち所属されてますもんね、
全部で役者だけ20何人いますから、スタッフも入れると40人ぐらいいますんで、だからそれ面倒見なきゃなと思って、辞めた子も何人かいますけどね、スタッフでは、でもなんとかこうこれで頑張ってくれって言って、この2年間3年間一生懸命頑張りましたけど、ありがたいことにテレビの仕事もありましたし、コマーシャルもたくさんやらせていただいたんで、
ご本では人生は70点主義だというふうにお書きになってます、はいはいはい、このコロナになってその70点主義の内容がちょっと変わったというふうにお書きになってますね、
はい、あのどうしてもほらうちにいることが多いんでね、
うんうんうん、
まあ、そのこととそれからコロナになって付き合い方も変わってくるし、うん、それをちょっとまあお話ししてエッセイみたいな感じでいいですかっていうんで、うん、まあ、あの週刊、最近で出てこないんですよ、
何や
どこの雑誌でしたっけこれ、
週刊現代、
あ現代、
はい、
週刊現代 の、はい、あのでコラムどうですかって言われて書いたら本になったっていうんで、うんうん、でも人生って大竹さんもそうですけど100点満点になって人生ないから、
は
い、
もう ね、もう
ひどい、あるはずがないですよ、
はいはい、
ですから、うん、まあプロだったら70点必ずやっていくっていう、それでいいんじゃないかって常にそう思ってましたから、でそんな話をしてたらなんか評判が良くて本人しましょうって話で、
はい、なるほど、
今売れるのって言ったんですけど、いやなんとか一番初め1万部を刷りました、
はい、
1万部ってどうなのって言ったら、うん、いや今本は1万部売れたらヒットですよ。
あ、そうだよね、はい、もうね1万部は昔はね昔はもっと売れてたんですけど、
そんなのだってレコードだってそうじゃない、うん、まあ、レコードって言わないとね、うん、そう、だって1万部なんてへしたようなもんじゃないですかね、何十万部とか売れる時代だったんですから、うんうん、今1万部もなんか売れたら大ヒットだって言うんで、うん、
本当ですよ、
本当変わりましたね。
まあそれでもこの5本は あちこちに面白い思い出がたくさん詰まってます ね、
はい、ありがとうございます。
舞台の面白い話と、うん、私を待っていただいたのは金玉が晴れたっていう面白い話と
そうそう、
これから
これ面白い、
お母様がずっとこの舞台で最後明治座に立ちたかったっていうお話と2つありますね、うん、
ありますね、
う
ん、いや母親はやっぱり旅役者やってましたから、うん、やっぱ関東で、うん、江戸っていうか東京というか、うん、やっぱり明治座が優ですからね、うん、明治座の火の舞台に上がりたいわっていうのがこの夢だったんでね、うん、まあ、それを実現させてあげられただけでも親孝行できたかなって、うん、でその時に一言言ったんですよ、うん、あんたを産んでよかったわって、
お母さんが
よかった、ね、その一言で救われましたね。でもやっぱり最近で本にも書きましたけど、うん、家族ってやっぱりいいもんだなって感じるようになりましたね。いや 前も少しは思ってましたけど
娘さんが
そうなんですよ、
日本もそうですけど、くよくよしてないで、ね、はい、浮気の一つもしてらっしゃいと
話したことはたまらなかったですね胸キュンしましたよ、うるせえなこのクソジジグズグズグズグズ言って、うん、女遊びでもしてこいや、
うん、うわ、
コロナでもうちょっと落ち込んでる時でもね、
うん、そう、俺ね、うん、愚痴言ったことないんですけど、うん、今回だけは本当に言いましたね、女房の前でも、うん、もうダメだな、もう二度と舞台に上がれねえなったら、何言ってんのって、うん、お父さんが待ってる人いっぱいいるのよって、うん、だからそんなこと言っちゃダメって、うん、でもお前仕事がねえんだからさって言ったら、前にいた次女が、うん、夏美って言うんですけど、ね、うん、うるせえなこのクソ次女、本当にグズグズグズグズ、うん、女遊びでもしてこいやって言われた、
すごい、もうそう言われたら逆にできないですよね、
うん、いや、あんで後ろをポンと押してくれた、うん、頑張れっていう、
頑張れ、ね、頑張れ、そんな、うん、
いや上田さんはできる人だから
できるんですか、
そんなこと言われて
そういう前
年中言ってるんですよ、だからその後もあんまり娘のことがイメージ悪くなるから言わなかったんですけど、本当のこと言いますけど、お前いつも下半身30代って言ってんだろなんでそんな最低な娘だと思います
高い靴にもダースで買い占めてるって噂も出てますから
そうなんですか、
あの薬持ってこいみたい
な、ね、そんな話もして娘さんと、
はい、でもそのお母様はその後明治座に立った後も、
はい、
20年近く
行きましたね、
お行きになられて、
はい、
でもなんか虫の知らせみたいなことを、
そうなんです、僕ね世の中で何が見えないって、うん、うちの女房は江原さんとか友達ですから、うん、霊が見えるなんていうのは腹が立つんですよ、うん、ずっと見てるこっちしようなんて思うタイプなんて、うん、もう絶対信用しないんですよ占いも来年はどうのこうの老切れませんだよバカやろって
言うんですけどもうでもあの人たちもすごいよね、占いです
ごい
すごいすごいですよ、
もういや監視する飯食ってるからすごいなと思って、
だから一度江原さんに見てもらったことがあるんですけど、
はい、
あなた俺は霊なんか見たことないからとか、うん、そういうのを見たことないと、うん、あなたは見ないわよって、うんうん、寄ってこないわよって言ってましたけどただそういう全然信用しなかったんですけど、うん、母親がもう亡くなる、うん、僕九州にいたんですよ、うん、でねその時ね5分前近くになっても支度ができなかったんですよ、うん、なんでできなかったのか分かんないんですけど、うん、やる気がなくて、
うん、
そのうちにトンちゃんって声が聞こえたんです、うん、慌てて電話を入れた、うん、女房は泣きながら、なんで分かったの今死んだよ、
え
そのトンちゃんって声は、はい、お母様の
声なんです、
声だったんですか、
いつも呼ばれ
る、間違いないです、
うん、
慣れてんの、
どっかから聞こえて、
聞こえたんです、
頭の中で響いて、
はい、ですぐ電話入れたんです、うん、そしたらにうちの女房が、うん、なんで分かったのって、今亡くなったよって、
うん、うわ
ー、はあ、と思った瞬間によし舞台やんなきゃって、だから初めての経験でしたね、
そっから舞台支度して、
はいはい、だからよく役者さんが大劇場なんか行くとね、うん、霊見たとか、うん、まあ確かにねあそこはうぞうむぞういっぱいありますからね、うん、主役やりたいために後ろから突き飛ばすなんて話もありますから、いや役者はみんなそうですから、
うん、あそうなん
ですね、もう怪我すればいいんですよ、うん、次にその役もらえますからね、
また舞台は怪我しやすいところだしね、
そう、うん、でそういうところで仕事やってるんですけど、一度もそんな経験もないし、うん、 そんなことないんですけど、うん、初めてお風呂の声聞こえましたね、
うん、お母様はもう若い時からずっと舞台に立たれて
そうです。
おいくつぐらいからこう、うん、
いやもうあの娘歌舞伎に入ったものというか10代からずっと、はい、はい、うん、であのいいところの子だったんですよ、うちの母親、
はい、
お金持ちの娘だったんですけど、うん、父親が僕に似てて、うん、清水誠二郎って言うんですけど、ひげ生やしてるんですけど、うん、おばあちゃんに嫌われたんですけど僕それで、うん、女つくていなくなっちゃったんですよ、
はい、
うん、役者の校長の生き残りですから、うん、それでおふくろがそのお父さんに会いたくて役者になったっていう話なんですよ、はい、でずっと芝居してて、うん、で親父は結婚して親父は戦争に取られましたから、はいはい、でおふくろは子供たちを持って、うん、役者さんもたくさん抱えて、うん、座長で頑張って、はい、親父が帰ってくるまで劇団潰さずにやった人ですから、はい、で子供作ってどんどんどんどん、よく子供8人も作ったなと思ったんですけどねそうやって苦労しながら、はい、だから親父は戦争に行っちゃ、うん、帰ってきて種付けしてまた戦争行ってって、うん、そういうの繰り返しをしてて、うん、で、うん、まあ、お袋が最後に一度、うん、もうお母さん半年ですよって言われて、はい、うん、お医者さんがみんな集めてくれって言われて、うん、で行ったんですよ、うん、そしたら僕の手ギュッと握ってね、うん、すっごい力で握るんですよ、
はい、
なんでこんな力があるんだろうと思うね。しっかり握って看護さんと先生のいる前で、はい、頑張ってよとんちゃんはね、私はお前を働かせるために産んだんだからって言ったら、うん、先生がこう五輪中ですって言おうと思って、うん、ポッって笑ったんですよそしたら元気になっちゃったんですよ、
うん、
でまた明治さん出て元気になった、
はい、
やっぱり舞台ってのはこのためには生きる術だったんだなって思いましたね。舞台ってそういうとこなんですよね。
そんな舞台をやりながら、
はい、
こう夢芝居のお話をいただいた時の、
いや
テレビの
これはね、本当にあの歌なんか歌いたくないじゃないですか。当時 ありましたよね、売れた役者ってみんな歌歌ってましたよね。
梅さん歌いたくなかったんですか。
だって歌いたくないんですよ。だって歌なんて歌ったこともない。あの舞台では歌いましたけど、
はいはい、
そんな人前で歌なんて歌いたくないし、でも当時ほら売れた役者はみんな歌を出すってい こう流れがあるじゃないですか、
はいはい、
でみんな断ったんですけど、うん、そのうちにあんまりしつこいんでキングレコードが、
うん、
だから僕は小倉圭さん好きなので好きだったの、はい、ずっと、うん、だから小倉圭さんが作詞作曲したら歌うよって注文をしたんです、
はい、
これね覚えておいた方がいいですよ、うん、嫌な仕事やるときにはギャラ踏んだくのぐらい言うんですよ、うん、もしくは100万円だったり1000万円よこせとか、うん、そうすると断りますから向こうが
えそれ、うん、断る、
うん、断る、うん、だって小倉圭さんが作詞作曲するわけないじゃないですか。だからそういう言い方で、うんお断りしようと思ったんですよ、
はい、
そしたらたまたま担当した人が伊藤さんって言うんですけど、
はい、
これがまたもう銀行員になったんですよ、
うん、
つながりがあって
大倉圭さんも、
はい、
銀行の
銀行の、でよし作るって話になってできたのが夢芝居です、う
ん、リクエスト叶っちゃった、
うん、歌うしかない。
スタジオででも上がったテープ見てちょっとびっくりした
そうなんですよ
話が、
歌い方がちょっとできなかったので、ねうん、そしたら小倉さんが役者さんが歌うんだこれでいいよって、うん、ふわりが違った、であんまり歌えなくなって、うんうん、あそうだ気がしら入れたら気持ちがしこう役者ってチョーンってなるだけのピ
ッとそれをなんて言うんですかあれ
気がしら
気がしら
はい、
うん、チョーンっていうあの舞台が、
はいはい、
あの時の音、
はい、あの音を一丁目を入れたら身が引き締まるかなと思って、うん、すみませんけど気がしら入れたら音楽かけてくれますか、うん、って言ってでいいですよって話したんで、うん、僕がチョーンって言ったらズタンタタンタンって始まったら小倉さんがこれいいじゃねえかおめえって言って OK 出たんです。あれチョンは私です。
あそうなんですか、は
い、何の印税もついてませんけどね
いいじゃないですかたくさん売れたじゃないですか
昔はだってほらあの著作権くれないから音楽のだから印税だけですから何円ですもん儲けてるのは小倉圭だけですから作詞作曲ですよ今でも今僕小倉圭の作品で一番稼いでやってるんじゃないですか
えだって梅沢さんってお金入ったでしょだってい
や何円ですかねほとんど入ってる、
だ歌唱印税でしょ
歌唱印税
だって50万枚って聞いてますよ
だって50万枚で1円2円の印税ですもの大したことないじゃないですか。いや
大したことあるじゃないですか。
いや小倉圭何十パーセントで今でもサントリーでバンバン流れてるじゃないですか。
何で恨み事言ってるんですか売っていただいたんじゃないですか、はい、小倉圭さん
も。でも子供もみんな歌ってた、うんね、
小倉さん聞いてるかもしれないですよ、うん、文化放送好きだからある人、うん、
あれでもあのチョン、うん、チョンってなるので、うん、イントロクイズ
で、うん、そうですよね
すぐに分かりますよ、
うん、あのチョンでイベ芝居分かるんですから、
ね、
曲関係ないんです
よ早押しクイズね
そうです
チョンパンって
チョンパンと超ウルトラでも大丈夫な
売れても文句言う人珍しいよね。普通売れたら世話になったんですって言って、
いや久しぶりですよラジオ、うん、10年ぶりですよ僕文化放送。
本当ですか、
はい、10年前に1回この番組出してもらったのかな、
もうちょっと前、
ね、もうちょっと手前だったんですよ ね、 すね、
あ9年大した変わんないじゃないですか、9年も10年も。
そうですか、
でも、はい、もうち、もう本当ジジイの星ですよ大竹さんは。
何言ってるんですか。
いや本当だよ。
いやいや、この同世代で星は梅沢さんですよ。
違いますって、
世界も
月金ですよ。
おっちゃんからね、子供まで全部梅沢さんです
よ。いやでもあれはね、うん、偶然にうちの親父の時代の芝居って七五調だったんですよ、うん、何が何して何とやらって、はい、芝居のセリフの言い方が、うん、だから、うん、一つの例を取ると、うん、山に剣その逆あらば、うん、忍耐力の杖をつき海に怒涛の波立てば、うん、忍耐という舵を取れっていう、うん、こう七七五とか七七七五とかって、でそういうのがあったもんですから、
プレバトに生きてる、
はい、生きてるんですよ。だから俳句なんてやったこともないし、作ったこともなかった。
やったことなかったんです
よ。ないないない、やるわけないじゃないですか、あんな地味な仕事。
知らないけど、
知らない。でもいつも
季語なんて知らないですもん。
褒められてるじゃないですか、すごい。だから
川柳は意外と簡単にできますよね、はい、何が何して何とやって川柳を作ればいいわけですから、うん、いや俳句ってやっぱり季語があって季語の世界観も作らなきゃいけないしっていう、うん、でも入りやすかったですね。
ん
とっても入りやすかった
、はい、舞台やってるからベースに、
はい、今ランクは何ですか、あのプレバト
で。いや衛星名人です。
衛星名人、
はい、あと9区やると本が出ます。
復習が、また本出る、すごいですね。
芸能人で復習出すの文庫初めてじゃないですか、ね、
すごい。
これ出てまた来週も、ま、
ねえ、
だから
人生70点
だから、ね、半年か1年後にまた呼んでください復習で、
う
ん、
本当ですね。じゃあちょっと最後に改めて梅沢富美男さんのお知らせです、
はい、
梅沢さんの本、人生70点主義自分を許す生き方が講談社から現在好評販売中です。週刊現代に連載されていた人気エッセイが満を持して書籍化されました。浮気叱られエピソードから人気番組プレバトの裏話、お母さんとの別れや被災地の子供たちとの触れ合いまで収めた泣けて笑える元気が出るエッセイ集です。ぜひお手に取ってお読みください、
は
い、
ね、浮気では80回叱られたそうですけどね。
ね、面白かった、私も読みましたよ。
はい、あの、
はい、うん、そしてですね、年明けには梅沢富美男劇団、梅沢富美男特別公演、うん、泉ピン子特別出演、後見人梅沢武雄が明治座で行われます。
いや明治座ですか、
ねえ、1月6日から24日まで行われます、うん、これチケットは現在好評販売中で、チケットに関するお問い合わせは、うん、明治座チケットセンターまでお願いします。電話番号を申し上げます。東京03-3666-6666、東京03-3666-6666。
嘘みたいな電話番号だな、それ。
3一つに6が7つですので、
うん、なるほど、簡単ですよね。
ね、簡単、皆さん、うん、ぜひ、はい、はい、よろしくお願いします。すごい、後見人の梅沢武雄さんもね、
はい、
あの、そういう。
85歳になりました。
お、
あ、そうなんですか。
はい、お出になる。
はい、で僕が71、2ですから、
はい、
148歳の相棒を、
泉ピン子さんってお書きになってる、
はい、
特別
ご一緒に、
一緒です、あのババも一緒に出ますから、うるさいババアでね、本当にああじゃないか、楽屋でね一人でじっとしてりゃいいのにね、僕だけずっと入りって化粧してるのに横でめちゃめちゃめちゃ喋ったりも、
絶対面白くなる、もうこの話聞いてるだけで、はい、ぜひね皆さん、うん、舞台の方を見に行っていただきたいと思います。本の方もよろしくお願いします。大竹メインディッシュ、本日のゲストは梅沢富美男さんでした。
終わりですか、
はい、いや、
あの浮気の話もしなきゃいけない。
読んでください本で。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。